3月20日金曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日は春分の日、祝日、まあ3連休という方も多いですよね、はい、いいお天気なんだこの3連休が。
そうなんですよ、ね、気温も上がりますしね。
今日何20度以上、
今日20度です、東京都心は。
いやそうなるともうコートいらねえよなって感じになるんですですけれども、うん、そして普段だったらねこれだけ暖冬でもうすでに開花から1週間じゃないですか。私も昨日もちょっとですね近所の土手を犬と散歩したんですけど、うん、もう結構つぼみもほころんでいて、いやこれはでしかも昨日南風が結構吹いてて、はい、夕方ぐらいはまだね雨も降ってなかったんでこれはいい陽気で気持ちいいぞと思うんですけれども、やっぱこのコロナがあるとどうもねなんだか気持ちが晴れないというところもあるんですが、まあ、昨日も専門家会議やってましたけれども、はい、その人が密集して大声で喋ってとかで換気もままならないとかそういう環境はリスクが高いけれども、まあ、何度も言ってますけど外をそぞろ歩きするというのはリスクとしてはさほど大きくはないというのこれ専門家の方も言ってることなんでね、花見ぐらい近所でいいじゃないですか。ちょっと歩きながら酒飲んでもいいじゃないですか本当にまあねいろんなとこ影響出てるなと思って、私この近所の新橋のですね、はい、ニュー新橋ビルってあるじゃないですか。
ありますね。
あそこに1階はチケットショップがいっぱいあるんですよ、
はいはい、
あれをこう定期的に覗いてですねほうと思うのが好きでよく行ってるんですよ、うん、行ってそのあこれが安くなってんな、じゃあここも行けるなとか妄想で旅をするのがすごい好きなんでそれで行くわけですよ、
はいはい、
安いよ。
あ、やっぱりそうなんですか。
ね、特に新幹線が安いの。
へ、
新幹線のチケットってああいうチケット屋さん行ってもあんまり引かないんですよ。せいぜい1000円2000円ぐらいしか引いてないことが多くて、っていうのは基本的に割引の運賃ってあんま出ないじゃないですか。
確かに
割引の運賃で一番あるのは回数券なんですよ、
うん、
で回数券を大量に仕入れてそれをリザヤ取ってちょっと安く売るみたいなことをこうチケット屋さんはやってるんですけど、だからさやを抜く分だけですね逆にお客さんにはそんなに安い料金は提示されないわけですよ。ところが今さ期限がその回数券の期限が迫ってるやつなんかもさ、うん、年度末だからあるのよ。でそうするとさ京都まで東京から乗って1万円いかないのが出てあるんですよ。普段だったら1万3、4千円するやつが
しますよ、ね、
これすげえなと、俺週末行こうかなと思っちゃうぐらいにそう妻に相談したらアホじゃないのって一蹴されましたけどいやこれね結構だからそういう割引でもいろんなところに影響出てんだなと。結局持ってたらこれ損になっちゃうから原価でもいいから売った方がいいっていうふうにきっと思ってるんだろうなと。いやそんなこと思ったらですね今日は毎日新聞が一面トップで伝えてましたけれども、昨日2月の訪日客の数が出て 58% 減と、
はい、
いやこれは観光とか移動とかねそういうところは影響出るなっていうのがね、まあ如実にチケットの料金にも現れてんだなっていうね、なんか対策打ってですねちょっと小旅行ぐらい行きたいなと思ってるんですけど、なかなか今は難しいのかな。そうやって縮こまるのが本当はいけないんだけどね。
まあそうですよね、
うん、早く去ってくれと。
本当ですよ ね
もうこうなったら大仏でも建ててこう拝むしかないのかとかいろいろ思うんですけど、そう、もともとほら奈良の大仏はそのために立ったでしょ。
確かに、
ねね、歴史の授業習ったじゃない。
習いました。
やっぱり日本人はそういうところに寄り所があるのかもしれないよ。
はあ、
ね、
作りますかちょっと飯田大仏とか飯大仏
待って、まあ、完全にバカにしてる。
ちょうど確かに大仏さんもっぽいですもんね、頭の形っていうかちょっと
おい言うにこと書いてああそういう髪型さって、
そう工事飯大仏を作ってこうね、
バカにしやがってさあ最新ニュースをピックアップいたします。まずは朝ぼら家の中で速報でも入ってきました。アメリカの国務省、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて全世界の渡航情報を最も厳しいレベル4に引き上げたと、アメリカの国民に対して全ての海外への渡航の中止を勧告、それから海外にいるアメリカ国民に対して直ちに帰国するように求めたと。まあこれだけの制限をかけてきているっていう相当これ本気だとこういうことなんですが、まあ、航空業界であるとかいろんなところに かなり大きな影響があると。もうすでにね、アメリカの航空機大手ボーイングが、まあ、もともとボーイングはその 737MAX っていう新しい飛行機がいろんな不具合があって、ひょっとしたらそれは、ボーイングの設計のミスだとか、ソフトウェアのミスなんじゃないかというようなことも言われていて、もう売り上げが本当立たなくなってしまって、そもそも業績が悪化していたんですが、このコロナのショックでさらにそれがきつくなってきたと。もう政府がこれ救うんじゃないかというような話まで出てきてますけれども、まあ、それが以外にも航空業界、まあね、いろんな会社に影響が出るんじゃないかということが言われております。それから朝刊各紙入ってきましたが、これコロナウイルスが一面ともう一色というような感じです。昨日は政府の専門家会議が開かれました。それについて一面トップ4紙、朝日、読売、産経、それから東京と、朝日は大イベントなお慎重、そしてで、休校一部解除容認と一面トップに取っているのが産経とそれから東京と。で、読売新聞は爆発的患者増を警戒という書き方をしております。でこれ、まあ、関心も高いんでメールもいろいろいただくんですが、白いパンジーさん、船橋市65歳の方、専門家と称する方はどうしてこうも横文字を使いたがるんでしょうか。一番危険なのは高齢者なんですよ。だったら高齢者にも理解しやすいような分かりやすい言葉で説明すりゃいいのにと思います。オーバーシュートってこれバスケット用語なんじゃないのと高齢者としては思ってしまいますと。確かにその横文字ばっかりっていうのはね。で、これね、ただ、私が個人的に思うのは、専門家をここで責めてしまうと、専門家が萎縮して情報を出さない方が多分僕は怖いと思うんですよ。で、専門家の人たちは、それを専門でやってるんで、どうしてもこういう用語を使ってしまいます。オーバーシュートって何かっていうと、これまさに読売新聞の一面トップなんですよ。爆発的な患者の増加をオーバーシュートっていうふうに予言するんですよ。で、これの問題点は、そのオーバーシュートって言葉を、自戒も込めて言いますと、メディアが面白がって使うじゃないですか。面白がってと言ったら語弊があるんですけれども、やっぱり印象に残る言葉なんで、オーバーシュートっていうのを見出しで出したりとか使うじゃないですか。で、確かにその後字幕とかで言い換えてはいるんですけど、やっぱオーバーシュートって見えるとなんだこりゃってそっちばっかりが目いっちゃうわけですよね。これ、僕もですね、経済の話とかするときに横文字を使いがちなので、これで本当に自戒を込めてというか気をつけても使っちゃうんで、なんかあったら指摘してくださいね。お前分かりづらいよっていうのぜひ指摘してください。これオーバーシュート、爆発的患者増って意味だというのをちゃんと書かなきゃダメだよなと、そのまんま出しゃいいってもんでもないよなと、なんかこれを分かりやすくちゃんと言い換えて意味が通じるようにするっていうのは、これ、メディアの責任放棄の部分っていうのも反省も込めてちゃんと自覚しなきゃいけないなっていうのはすごく思います。はい。それからですね、もう一つ、各紙あんまり大きくは報じないところも多いんですけれども、新しいですね、イージス艦が、昨日就役いたしました。マヤという名前のイージス艦で、日本が持つイージス艦としては7隻目になるそうなんですが、これ毎日新聞がね結構大きく取り上げていて、へーと思ったんですけれども、まあ、共同抗戦能力といって、これ、アメリカのですねイージス艦と情報の共有をかなり強化すると。で、どう強化するかっていうのが、これ例えばの例なんですが、じゃあ日本海にこのマヤがいますと。で、太平洋側にアメリカのイージス艦がいますと。で、某国から、ミサイルが発射されましたということになると、当然近いところのレーダーの方がキャッチするのが早いわけですよ。で、キャッチするのが早いとどこ飛んでいくかっていうのもこう大体分析がすぐできると。で、ところが太平洋側にいるアメリカのイージス艦はひょっとしたら狙われてるかもしれないけど、まだ全くわからないという時に、日本のマヤちゃんが取ったデータを全部アメリカと共有してですね、ひょっとしたら狙われてるかもしれないぞと、こういう向きでこうやって言ってますよっていうデータを共有すると、アメリカのイージス艦は、おお、そうか、だったらこうこれを打って対処しようみたいなことを独自にやってくれるというようなデータリンクを相当強化する。これを共同抗戦能力というそうです。これをですね持った、イージス艦が就役したというニュース。ただこれを平時でやると憲法に違反するんじゃないかということを、毎日新聞は見出し、サブの見出しでも書いてきてると。まあ、これアメリカのイージス艦が、情報を元にして自分で判断して撃つとか、あるいは逆に日本のイージス艦がアメリカからデータ提供を受けて自分で判断して撃つんだったら、それは個別的自衛権ということになるんですけれども、これ ね、個別的自衛権と集団的自衛権の話なんですが、アメリカ軍と完全に作戦行動を一緒にやっちゃうと、それは、憲法9条の第2項が禁じてですね、陸海空その他の戦力はこれを保持しない、そして交戦権は認めないというその交戦権に抵触しちゃうんじゃないかというところになるんで、毎日新聞はやっぱりここはね、違憲じゃないかみたいなところもちょっと懸念というふうに書いていると。まあ、ただどうやって日本を守るんだということになると、これ共同で対処する能力が高まれば、あ、日本に撃ってもアメリカに撃ってだと同じことになって俺らやられちゃうなと思えば、それが抑止力になると、攻撃をするのをその前に止めるということになるんで、ここのところは日本の防衛には資するんじゃないかというふうにも思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしています。今朝のコメンテーターは、外交評論家三宅邦彦さんです。取り上げるニュース、まずは速報で入ってきた、アメリカが全国民に渡航中止と帰国を勧告というニュース、それから昨日の政府の専門家会議、新型コロナウイルスについてですね。でさらにそれに関連して、大阪と兵庫の知事が不要不急の行き来の自粛呼びかけというニュースも昨日入ってきました。キーワード、昨日衆議院を通過した70歳就業法案について、そしてスクープアップのゾーン7時40分過ぎですが、地下鉄サリン事件から25年というニュースも取り上げます。今日は地下鉄サリン事件から25年、様々なメールもいただいております。おたまさんは東京文京区、48歳の会社員の方、父が聖路加病院の清掃の仕事をしていたんですが、あ、そうですか、あの日だけは今日は少し早めに出るよと一本前の日比谷線に乗ったんだそうです。そのおかげで事件には巻き込まれませんでしたが、その数時間後病院は戦場、いや地獄のような状態だったと言っておりました。今はコロナウイルスのニュースばかりですが、25年前身勝手なテロで人生をおかしくされた方々がたくさんいるということを改めて考え、そしてもう二度とテロなどのない世の中になってもらいたいと思いますといただきました。聖路加病院っていうのは、それに備えて日野原茂明先生がちゃんと作っていたっていうのが、あそこでこうかなり構想したと。まあ日野原さんは、ご存知の通りですけれども、日本葬でもよくお出になっていてお話もされていましたけれども、東京大空襲であるとかそういった惨状を見て、これ救急の医療っていうのはもう一刻も早く時を争うと、そのために病院というものは準備していかなきゃいけないんだと、建て替えの時にそれをこう念頭に置いた設計をしていたと。だからあれだけの人数が押し寄せても医療崩壊ならず、もう傷とかの程度をこう見て、で廊下で治療する人、あるいはロビーで治療ができる人で、 ICU にちゃんと入れなきゃいけない人っていうのをきちんと切り分けて全部対応ができたっていうね。それからコロナについてもいろいろいただきますが、こちらは24歳の女性の方で、オランダから聞いてますという件名、デンハーグ。あ、ハーグっていうと国際司法裁判所とかのあるところですよね。オランダの大学院、音楽大学で大学院生をしてますと。ヨーロッパの日本人の友達たちはコロナパニックから脱出すべくここ数日でみんなどっと日本に帰りましたと。オランダの首相がオイルショック以来初めてテレビを通して国民に落ち着くよう呼びかけましたが、オランダ九州ぐらいの大きさなんですけれども、なぜか日本の倍ぐらい感染者がいますと。先日ドイツの友人に、日本はひどい国だ、感染者数をごまかしてフェイクニュースを流していると言われました、情報源を提示しろと言ったら WHO と日本の、日本人の自分の友達が言ってると言って呆れましたと。これヨーロッパの人たちからすると信じらんないみたいなんですが、これだけですね、1億3000万の人口がいて、広い国土で、で、移動の制限もしない、都市の封鎖もしない、それなのにこの感染者数で抑えられてるっていうのは、不思議だそうなんですけれども、日本人ならわかりますよね。これだけ手を洗う国民はいないし、これだけ電車の中で喋らずじっとしている国民もいないし、何かあったらちゃんと自分で考えて自粛をする国民もいないと。本当、そこをね、ひょっとしたらもうちょっと国際的にこうなんですよっていうのを説明していくっていうのが、まあ政府としてもひょっとしたら必要なのかもしれませんね。
結構日本に来てる外国の方って、日本は公衆衛生が本当にしっかりしてるねっていう人多いんですよね。
来た人はわかるんだよね。
来た人はすごくそれ実感されてるみたいですけれどね。
そう、そこもね、ひょっとしたらこれから先情報戦になっていくかもしれないということも考えなきゃいけないかもしれませんね。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。
ラジオの日本放送飯田浩司の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。アメリカが全国民に渡航中止と帰国を勧告。アメリカ国務省は19日、新型コロナウイルス感染拡大を受け、全世界の警戒レベルを最高の4に引き上げ、国民にすべての渡航の中止、帰国などを勧告しました。日本時間4時半過ぎに速報が入ってきまして、
そうでしたね。ケンタッキーに行ったのが3月7日帰ってきたのがね。
ああ、そうでしたよね。
ちょうど2週間ですよ。あれからドドドッと、当時は私は確か、静かなパニックと申し上げたと思うんですが、それがもう本当のパニックになってますよね。でね、なんでこんなことが起きるかって考えてみたらね、別にアメリカがいい悪いじゃないんだけど、イタリアで起きてね、でアメリカでも起きて、まあ、もうヨーロッパ中に広がってるでしょ。そういうことは欧米ですよね。
はい、
で思いつくことって言ったらやっぱり個人主義ですよ。
個人主義、
実はね、うちの娘がね、今サンフランシスコ住んでるんですけど、
あら、
このビデオの中送ってきたわけですよ。
あ、ビデオメッセージ、
ビデオメッセージね、はい、そしたらね、どうしてるかって言って、孫娘がね、もうね、オンモ出たくてしょうがないわけよね。
あ、
それでね、長靴履いてね、ほんでね、オンモとか言ってるわけ、そうするとね、ダメとか言ったら、いやーって泣くわけよ。あ、それはね、要するにサンフランシスコでは外出禁止ってことになってるからなんですよ。
なるほど。
ところがね、昨日CNN 見たらね、外出禁止のはずのサンフランシスコでしょ、みんな手つないで歩いてね、橋渡ったりね、なんか出てるわけ、おかしいだろうと。全然言うこと聞かないわけですよ。つまりね、そのコロナウイルスなんだか知らないけど、あんなものはね、なんとかなるんだと甘く見た国は、アウトよね、みんなね。
ああ、確かになんか、ミラノだとか、あとベネチアかなんかで、もう遊歩道に人がワンサが出てるみたいな写真が出た
り、アメリカってフロリダでみんな泳いでんだからね。
そうそう、マイアミビーチすごい人いましたね。
すごいでしょう。
はい。
ですから、それは、もちろん、自分だけは大丈夫だとみんな思うのかもしれないけど、
はい、
やっぱり日本の方が、もっと厳しく、ね、強制力はないかもしれないけども、守ってますよね。ですから、その意味ではね、僕は、ああ、こういうことなんだな、という気がしました。
そうするとやっぱりその個人主義の国民に対して、じゃあどうするっていうと、こうやってかなり強い政策を、
これは中国と同じですよね。
なるほど。
ですからそれ自体僕間違っているとは思わないんだけど、これまたねひどい話でね、全国民に渡航禁止ね、
はい、
でしかもよく読んでみるとですよ、なんか知らないけど外国に行く、
はい、
俺はね、なんだかんだ言ったって勝手に行けと、
はい、
ね、保護しねえぞというか、あなたの旅行ってのはこれ途中で中断することになるかもしれないし、責任持てませんみたいなこと言うわけ。
ダメになるかもしれないって、国務省のホームページがあります
ね。国務省って外務省だって、これ在外邦人の在外の自国民のね、保護が仕事なわけよ。
そうですね。
それダメだって、はい、これ鎖国ですよね。
ああ、そうか、そう読む人がある。
だから、随分変わっちゃったなと思いました。
はあ。じゃあ、その、自国民を保護するっていうのが任務だったはずだけど、ひょっとしたらできないかもしれないよって
言ってる。ひょっとしたらできないよって言ってるんですよ。だから行くなよって言ってるわけですよ。
はあ、はあ、
うん。これ、すごいことなんですけどね。普通だったら。でも、そのくらい追い詰められてる。でね、また面白いのだったら失礼なんだけども、今、アメリカの病院で何が足りないかって出てるわけね。
はい、
そして3つあって、ベッドと、
ベッド、
人工呼吸器と、
はい、
マスクだっていうのね。ちょっと待てよと、ないのかよって。で、お医者さんが出てきてね、それでね、これね、1000人ね、ドーンとね、患者さんが来たらね、1000個もね、人工呼吸器ねえよって言ってるわけ。そりゃそうかもしんないけど、
そうですね。でも肺炎が重くなるとまさにそれが必要になってきますよね。そうそう。
でまたアメリカのメーカーがボランティアでね、じゃあ代わりに作ってあげましょうってね、はい、自動車メーカーがさ、人工呼吸器なんか作るの大変じゃないですか。
そうですね。
例えばだからもう大混乱ですよ今。びっくりした。
いや、アメリカでもやっぱりスーパーの棚から物ってなくなるんだって。
なくなりました。
すごい驚いたんですわ。
ですからね、やっぱり ぱり社会全体としてこう組織的に規則正しく動くことに慣れてない、我々は慣れてるわけじゃないけれども、そこの違いって結構あるんだなとつくづく思いましたね。
まずはアメリカが全国民に渡航中止と帰国を勧告というニュースでした。コロナウイルス、特にこの日本国内の対応については後ほどおはようニュースネットワークのゾーンなどで取り上げます。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。学校の活動を一部地域で容認へ、新型コロナの政府専門家会議が新たな見解を発表。新型コロナウイルスの対策を今日議論する政府の専門家会議が昨夜行われました。イベントの開催に慎重な対応を求める一方で、感染が確認されていない地域では学校での活動を行って良いとする新たな見解をまとめております。また国内の現状に関しては一定程度抑えられていると分析しつつも、一部地域で感染拡大が継続しており大規模流行につながりかねないとの見解を公表しました。まあ、昨日かなり夜遅くまでやっていましたが、まずはですね、専門家会議の尾身茂副座長の会見の模様を聞いただきましょう。
クラスターが断続的に発生し、その大規模化や連鎖が生じ、オーバーシュート、爆発的な患者急増が始まっていたとしても、事前にその兆候を察知できず、気がついた時には制御できなくなってしまうというのが、この感染症対策の難しさであります。もしこのオーバーシュートが起きると、すでに6波では見られるように、数週間の間、都市を閉鎖したりする、いわゆるロックダウンと呼ばれる強硬な措置を取らざるを得なくなる事態となっています。
ということで、オーバーシュート、爆発的な、感染拡大の恐れというものはまだ、
この新たな見解っていうのはね、はい、ちょっと意地悪な言い方をすると、玉虫色というか、どういうことなのかな、どっちなんだって言いたくなりますよね。
そうですね。
緩めるのか、それとも厳しくいくのかと。
うん、
まあね、その世界ではね、はい、これ今、戦争だ言うてるわけでしょ。
ああ、そうですね。ドイツ、アメリカ、
ドイツだって、
はい。
そうするとね、日本は、ほら、戦争放棄してるから。
そうですね、
はい。だから戦争しちゃいけないわけよ。だから戦争って言葉使えないし。
あ、なるほど。確かにそうですね。
で、厳しいこともできないし。
はい。
ね。戦時中を思い出すからか知らない。
うんうんうん、
しかし、これ、本気でやらのと思ったらば、はい、相当なことは日本はできないことはないけれども、やはり非常にバランスを取ろうとしているってのは分かりますよ。分かるんだけれども、じゃあ本当にこれでうまくいくのかと。
はい、
アメリカ、欧米のその個人主義とは違うんだ、はい、ということなのかもしれないけど、うまくいってる国ってのはちゃんとしっかり準備をして、そして国民が一致団結してるケースが多いですよね。シンガポールもそうだし、はい、台湾とか、
台湾もそうですね、
そうですよね、これはもうだけど、それはさら単に民度だけの問題ではなくて、
はい、
ちゃんと SARS で経験があって、辛い、なんていうかな、教訓を得た上でやってるわけですよね。はい、ですから、今回どっちなんだって私も思うんだけれども、
はい、
やはり今例えば感染のない地域ではね、
少
し許してもいいということなんだけど、感染がないってことはこれからあるかもしれないってことですよね。
そういうことになりますね。はい、
でもう中国だってね、今ね、なんか新規感染じゃゼロ、そんなわけないでしょうが、そんなわけない、あんなでかい国で、ということを考えると、やっぱり気を緩めると、
はい、
また元に戻る、力で抑えているものは、やっぱり緩めたら元に戻るということなんですよね。はい、ですから今確かに持ちこたえているということなのかもしれないけれど、
はい、
これ甘く見てはいけないんじゃないかなと。で、私は、玉虫色だけども、どっちかというと厳しめに読んで、まだまだ、安心してはいけない、
はい、
もう少し辛いけども、不便だけれども、
はい、
我慢しなきゃいけないんじゃないかなというふうに読みました。
これでも各国の対応を見てると、やっぱり経済の面とかを犠牲にしてでも、これは抑え込まなきゃっていうふうなことになる、
戦争だからね。
そうか、
戦争の時はそんなの言ってられないですよ。経済効率がどうとか、そういうことじゃないんですよ。
はい、
だから日本は戦争じゃないから、ね、だからそういうふうにはならない。自衛隊も使わない、
あ、ね、そうですね、
アメリカは州兵使うんですよ、
そうですね、うん、先ほどそうだ速報で入ってきましたけど州兵2027の州でと
アメリカ国防総省がこの問題について記者会見やってますからね、バンバン、
はい、
ということはやっぱりちょっと意識の違いだけどそれが悪いと言ってるんじゃないんですよ、それだけ日本はうまくいってる幸せな証拠なんだけれども、はい、しかしそれがいつ一つね、はい、世にだって言うこと聞かない人いるわけだから当然のことだから、
まあそう
ですね、写したるでって人もいるわけだからね
そうなんですよね、うん、そういう人もいました
そうだから、はい、やっぱりあの気を許してはいけないんだろうと思うんですよ、まあ、おそらく大多数の人は大丈夫だと思うけどもね
あのアメリカの場合はその CDC という疾病対策センターというものもあり、はい、それとは別にその軍隊という話でいくと、はい、あの陸軍の感染症医学研究所というユーサムリットという施設がある。これはその探査機とかそういう時に
そうでしょう、
ね、
いや日本だってあるんですよもちろん特殊の部隊は、
はい、
あるはずですよ、ただねやっぱりこれ見てるとねすごいなと思うんだけど、はい、イタリアでもどこでもそうだけど医療崩壊が起きてるわけですよね、まあアメリカでもね、
はい、
ということはね日本だってそれは一つ間違えたらそうなるということは覚悟しなきゃいけないと思うんですね。ですからその意味ではやはり緊張感はまだ持続した方がいいと思っています。私素人ですけども、
まあ、その、まあ、具体的な日本の対応と、はい、こういうところで一つ出てきましたこちらのニュースです。今日からの3連休、大阪と兵庫の知事が不要不急の行き来の自粛を呼びかけ。大阪府の吉村知事は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今日からの3連休中、兵庫県との不要不急の行き来を自粛するよう府民に呼びかけました。記者会見した吉村知事は、兵庫や大阪ではいつ感染の爆発が起きてもおかしくない状況だと聞いていると強調しております。また兵庫県の井戸知事も大阪やその他の地域との不要不急の往来や外出などの自粛を求めたということです。いやーこれ大阪というか近畿圏って結構病院は多いっていうふうにも言われますよね、
でもこれね誤解を恐れずに言うけど失礼な話ですよね、で大阪と兵庫の温度と、あとあの一つの経済圏じゃないですか。
確かにそうです ね、
でも電車も何本もあって
何本もあります、ね、JR も阪急も阪神
も、これで止めろってのはあれ無理な話だよね。だって飯田さんだってあれでしょ、横須賀でしょ。
そうです、もともと
僕も鎌倉だからさ、
そうです、ね、
神奈川県と東京都、行き来すん んなふざけんなと、そりゃ無理だよ、
玉川で鎖国されても困るよってね。
じゃあ千葉の人はどうなんだ
と。そうですよね、江戸川で鎖国されても困るよってありますよね。
ですからまあそれは気持ちは分かりますし、数字はちゃんと物語ってることは事実なんだけど、いやーこれは対応は難しいだろうなと。
そうですね、
さっきは厳しくやってくれって言った手前なんだけど、実はなかなか難しいと思いますよ。
でもこれそうですよね、あのまさにその呼びかけだったりとか要請であったりとか、そういうところでしか基本的にこの日本の意識としてはできない、
できないんでしょうな。もちろんその気になればできるでしょ、だって非常事態、緊急事態宣言出して、
はい、
で都道府県知事が指示できるわけですから、でその意味ではまだまだあの緩い手をで十分効果があるということですよね、
はい、
これだけまだこの社会に力があるということなんだろうと、まあ、裏返しなんだろうと思いますけど、まあしかし言われる方が大変だろうなと。
そうですよね、まあこれね、知事さんたちはこう呼びかけざるを得ないし、まあ、言われた方はある程度は気にするし、
そう、でもサンフランシスコはちゃんと出歩いちゃってるから ね、
そ、 うですね、
その結果おかしくなってるわけだから、やっぱりそこはあのいろいろ考えた方がいいかもしれませんね。
まあしかもこれ電車も相当直通運転を行ってて、ね、JR だって京都や滋賀から出た電車が明石の方まで行くとか
そうそうそう、だってその兵庫県と大阪府、
はい、
だって京都上でつながってんだから ね京都経由で行けばさ行けちゃうわけや。
あ、そうか、京都と兵庫はつながってますね。
仮にあそこで検問しててもですよ、
検問してても、はい、
ということは、なかなか難しいよな、そんなことやれてもって思うよね、普通の人はね。
そうですよね、はい、まあこれ世界中でそれこそね、国境だとかそういうところもどう管理していくのかって、
そう
ヨーロッパなんかもね、
例えばですよ、東京でなんかあって、はいってね、それで東京の出入り禁止になって、それでその国道1号線から高速道路から全部封鎖してですよ、
はい、
でお巡りさんがずっと立っててね、一人一人のちゃんと本籍が東京にないといけねえとかさ、そういう風になったとしたら大混乱だけど、それって フィリピンで起きてるわけですよね。
ああ、そうか。フィリピンはそういう管理をしている。
まだまだ、はい、日本なんかいい方で、もっと厳しい措置が取られてるケースはいくらでもあるんだろうと思いますよね。
まあ、中国の武漢封鎖はまさにそれでしたもんね。
あれむちゃくちゃですよね。でもまあ、しょうがない。それが起きていないからこそ、はい、この程度で済んでいると見るべきなのかもしれませんね。
いや、これ結局その先ほども戦時っていう、ね、ご指摘がありましたけど、やっぱその自分の私権権利と
蔓延というの
を
ね
利益を、ここのところの議論って日本で今までって多分あんまり突きつけられたことのない議論ですよね。
それでね、いや突きつけられてるんですよ
本来は、
だけど、今まで一度もやったことがない
やったことない、はい、
我々の性格って変わってて、きっと明治時代前から同じだと思うんだけど、はい、外圧がないと変わらないの。要するに事前にこういう危険があるからこういうふうにやんなきゃいけないよと言って議論して、はい、そして事前に準備したことなんてないでしょ。最後の最後までみんな責任回避して、でやられちゃった、もう外国が来たから、もう黒子が来たからしょうがないやっちまえと、これって無責任だよね本当はね、と私は思いますが、日本の性格は変わらないかもしれませんな。
今回は外圧がウイルスとしてやってきた、
そういうことです。
この時間、外交評論家宮家邦彦さんとお送りしてまいりました。日本総動機の方、この後も宮家さんにお付き合いいただきます。以上、おはようニュースネットワークでした。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。70歳就業法案、希望する人が70歳まで働き続けられるよう企業に努力義務を課すことを柱とした高年齢者雇用安定法などの改正法案は昨日衆院本会議で賛成多数となり可決されました。これは雇用保険法改正案など6つの法案を束ねたもので、今国会で成立しますと来年2021年の4月にも70歳までの就業機会の確保が努力義務になるということです。なお現在は希望者全員を65歳まで雇うことを義務としております。まあ、これ年金の受給の話だとかと、まあ、社会保険料の、ね、納付の話だとかとも表裏一体だと思いますが、70まで、
ね、僕66なんだけど、一昔前は60で引退で、ね、
定年ってやつは
60、定年でね、悠々自適なはずだったわけじゃないですか、はい、で最近は65まで働くとかになって、はい、65まで働くのって言って65働いたい俺、
そうですね、
で66になったらさ、また70まで働けっていうわけ、それはねえだろ、70だったら75まで働けって、
そういうことになるかも、
最後まで過労死だよこれって思って、
最後まで働き続ける、
ね、うん、でね、もう一つその会社、特に中小企業のね、はい、ことを考えると、私も中小企業の親父やったことあるから分かるんだけど、これね、65の人がですよ、はい、70まで、ね、うん、働かたいって言ったら、はい、断れないわけだよねこれから、そしたらこれ努力義務だからさ、
今のところは努力、
だから努力だけど、そう言ったってこうなっちゃったらさ、これはもう絶対やらざるを得ないじゃないですか、大変ですよこれも。でもまあ全体のね、はい、その寿命が伸びてるんだから当たり前とは当たり前なんだけど、はい、すごい時代になっちゃったなと、ね、我々がその社会に出た時に、はい、いろいろこんなのがあったわけじゃないけど、正式に社会契約ってあるじゃないですか、まあ、なんだかんだね、
なんとなくこういうものだよ、
こんなもんだよね、65ぐらいになったら、当時は60過ぎたらなんとかだよなって言ったんだ、それがもうガラガラガラガラって変わっちゃってる、
そうですよね、定年なんて最初は55だったものがまず60になる、
それでね、気になるのはね、はい、っていうか高年齢者雇用安定法って、俺も高年齢者だと、まだ若いつもりなんだけどさ、はい、っていう感じですよね、ですからあらゆる意味でこう価値観がこうガラガラガラガラと崩れていく感じがする、
また前期後期なんていう話をすると、
後期高齢者なんて失礼な言い方ですよね、何が後期だと、
でこれまあその経営側からすると、まあ、人を雇うっていうこと、まあ、それでもちろん給料が発生するんでコストになりますけど、はい、それとは別にその社会保険料も半額というか労使折半ですもんね、
そうですよ、
その辺も考えると、やっぱそこら辺の 負担ってものは結構重いと。いや、
大変ですよ。私も今小さな会社をね、はい、持ってくる商品は自分だから。だから人なんか雇えないでしょ。雇ってたら、
うん
うん、そうなるわけで、それがもう少し大きな規模になって、はい、そして、まあ、熟練のね、方がいて、で、やりたいったらそれやってもらいたい。だけど、じゃあ給料もちゃんと払わないか、当たり前よね。これがうまく、いい方向に回ればいいですよね。それでね、ちゃんと年金にも補填されて、ちゃんと、はい、お金が回っていけばいいんだけど、果たしてそううまくいくのかな。
で、まあ、今、現状は65までの雇用ですけれども、はい、まあ、多くの企業では再雇用という形で嘱託のような形にしてると そうすると、まあ、働く側からするとあれ同じ仕事してるのに給料減っちゃうなみたいなの
は減っちゃいますよ。だけどみんな60ちょっとで、60歳でもそれ始まってますよね、
うん、そうですね、
60、うん、同じ仕事してるけど半分とかなんかどのくらい減ってるか知らないけど、
まあ、企業によってね規定はありますけど、でそれが10年延びるとなると今度はじゃあで全体の本当は賃金カーブから考えなきゃいけないっていうことになってきますよね、うん、今までは若い時は苦労をすると、うん、その代わり一生懸命頑張ると年、うん、を取って楽をしながら高給取りになれるんだと、うん、
それが崩れちゃった、その社会契約が崩れちゃったわけ、
うんうん、まさにその社会契約そう思っては
ダメダメ、
そう、うん、私も
若い時は苦労して、そう年取ってから苦労して、で最後に苦労すると、
っていうね、本当
本当
だ、その辺とか、あるいはこう一時金でガーンと支給するけど普段の賃金は抑えるみたいな給与体系とか、そうそうそうそう、本当は全部まとめて議論しなきゃいけないですね。
一世代前の上の人たちは、はい、結構いいのかもしれませんよ。
そうなんですよ、ねね、
だから、まあ、最も僕らよりも若い人はもっと大変だよね、払うだけ払って、
はい、
もらえないかもしれないってかわいそうじゃないですか。
子供ちっちゃいのにちょっと、
うん、だとするとやっぱりこういう改革は必要なんだろうなとつくづく思いますよね。別に文句言ってるわけじゃありませんから、
ね、はい、だから全体パッケージにしないと本当はいけないってことですよね。
でも変化は起きるんですよ、
起きるんですよ。なるほど、この時間今日のキーワードは70歳就業法案でした。一つ速報入ってきました。ニューヨークからの共同通信です。ニューヨーク市のデブラシオ市長は19日の会見で、新型コロナウイルス感染拡大を受けた外出禁止令について、クオモニューヨーク州知事に拒否されたとして当面見送ると明らかにしました。
おお、
そういう、あ、やっぱ州知事って権限多い、大きいんですね。
ちょっとね、日本とは違いますよね。まあでもこういうのは知事の権限なんでしょうが。まあ、クオモさん、クオモさんって長い長い記者会見やってね、
はい、
もう大変頑張っておられるんで、その判断は尊重せざるを得ないでしょうね。
まあ、ニューヨーク州も郊外では封鎖をしたりしているというような、ね、うん、報道もありますし、
でもニューヨークの状況は決して良くないですよ。ですからやりたい人とやりたくない人が本当に両方いるんでしょうな。
まあ、経済の中心でもあるここを封鎖することのリスクみたいな、
それだったらニューヨークの地盤沈下になるかもしれないことを考えたら、やっぱり総合的に難しい判断になってしまったんでしょうな。
というまずはニューヨーク市外出禁止見送りという速報をお伝えしました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。
あれ、
地下鉄サリン事件から25年。1995年3月20日に発生した地下鉄サリン事件から今日で25年となります。公安調査庁によりますと、オウム真理教は元教祖の麻原彰晃元死刑囚への絶対的な帰依を維持するアレフ、意見対立で分派した山田らの集団、元死刑囚の影響を払拭したと強調する光の輪、3団体に分かれ活動を継続しているということです。もともとはアレフと光の輪というふうに言われていたんですが、はい、そのアレフの方から、山田という人を中心とする集団、山田らの集団というふうにまた分かれたというようなことだそうです。1600人前後がいるというふうに全体でですけれども、今日の報道でもありますね。ただこれ25年経ちました。
いや、僕は忘れられませんこの日は。1995年の3月20日ね、
はい、
私あの時ね、ご存じないかもしれないけど、外務省に勤めたんですよ。
いやいや
それでね、はい、その日時はね、虎ノ門に住んでたの、なぜか。それでいつも地下鉄の上谷町から、
はい、
霞ヶ関まで、ね、一本なんですけど、
日比谷線で2駅ですか。
そうそう、2駅か、
1駅ですよ。
だからその日はね、ものすごく綺麗に晴れた日だった。
はい、
それでその日は朝早く行かなきゃいけなかったんで、8時ごろにね、
はい、
家を出て、あれ今日はよく晴れているな、では今日は歩こうと を歩いたんですよ。神谷町の駅からね、はい、の手前から、とことこと虎ノ門を越えて
国道1号線でまっすぐ行きましたね。
そしたらね、なんか知らなきゃ人がドーって出てくるんですよ。あれと思って、なんかあったのかなと思って、そのうちに救急車、それからパトカーがうーって、あれ、それでなんかよくわかんないけど、はい、オフィスに行って、テレビつけたら、はい、うわーって話だった。だからもう、なんていうかな、個人的にもう完全に、悲劇の日の一つですよね。
だからもしいつも通りに乗っていたら、
もしかしたらね、
巻き込まれてた、
もしかしたらかもしれません。でもまあそれはわからないですけども、ほぼ時間は同じだったですよ。ですからね、本当は25年経っても、はい、ひどい集団ですよ。ですから、これさっさあの記憶だけは風化させてはいけないなと、つくづく思いましたね。
まあ本当に何が起こったのかっていうのは最初は分からずというところからでしたが、
そうでした。
メールやツイッターでもこの地下鉄サリン25年たくさんいただきます。タイガー Z さん51歳、神奈川座間市の方です。私もそれに関係することがあるんですよ。95年の3月20日、実はこの日母と一緒に東京へお墓参りに行く予定でした。で、家を出る時間を逆算したらちょうど事件のあったあの地下鉄に乗る予定だったんです。ただ自分の仕事が思いのほか早く終わったんで、前日19日に前倒しして母とお墓参りに行ってきました。そして翌日、例の地下鉄サリン事件が起こったわけです。未だにこの事件を聞くと背中がゾクゾクしてしまいます。先日新聞でサリン事件に巻き込まれ脳性麻痺になった被害者の方が亡くなったという記事を読みました。まだ事件は終わっていないと感じていますといただきました。そうですね、今日は、まあ、各紙どうしてもコロナウイルスについてっていうのが多くなるので、はい、社会面を中心に事実を伝えるというのが多いんですが、この、ね、メールにもありました、浅川幸子さんが亡くなったと、地下鉄サリン事件で重い後遺症と戦っていたわけですが、10日サリン中毒による低酸素脳症で死去していたということ、56歳であったということですが、昨日兄の和夫さんが都内で会見をして明らかにしたということであります。いやー、これサリンが要するに化学兵器、生物化学兵器が、はい、大都市のど真ん中の交通インフラで撒かれたっていう未曾有のこうテロ事件ですよね。これはやっぱ世界中がこう震撼したわけですか、これ。
そうです。あの後、はい、9.11 があったわけですよね。
はい、
どうでしょう。その時のアメリカの報道なんか聞いてても、このテロっていうので出てくるんですよ。これテロなんです。なるほど、そういうふうに捉えるんだと。僕らなんか変な宗教集団がね、
はい、
変な人のにそそのかされたかなんか知らないけども、という感じだったじゃないですか。
確かに。
そう、彼らテロだと、化学物質によるテロだという形で分類されてて、そういうふうに見なきゃいけないんだと思いました。
確かに報道も、まあ、今私も見出しで読んだのは事件という、
事件じゃないんですよ、彼は。まあ、事件は事件なんだけど、テロ事件なんですね。だって無差別に、
はい、
その恐怖を与えるわけですから、立派なテロですよ。
でそれによって自分たちの主張を通し、 そして、まあ、ある意味国の形も変えようとした。だから霞が関を狙った。
宗教団体だったら 9.11 と同じじゃないかと言われてみればそうなんですよ。だからね、日本にもねちゃんとあるんですよ。気をつけなきゃいけないし、
まあ、これに対してじゃあこうどう立ち向かっていくのか、うん、ね、未然に防ぐ、あった時にどうするっていうのが、どこまでこれ、
まあ、幸いね、はい、あれから状況も変わって、はい、そして、特別法もできてね、オウムはオウムである、程度コンテンツされてると思うんですよ、はい、ただそれ以外にね、
はい、
今のようななんていうのかな、格差が広がってね、そして社会がこれでコロナでまた大騒ぎになって、
はい、
もっと格差広がるかもしれませんね、そういったところで、なんていうかな、落ちこぼれたって言ったら失礼だけれども、苦しい思いをしている人たちの中からこういう、はい、 動きがね、出てこないとも限られませんから。
確かに、まあ、あのイスラム国、いわゆる IS イスラム国がこう伸びてきた時に、一匹狼型ロンウルフ型テロというものがかなり注目された時期がありました、はい、ネットでそういう教えに感化されて自分で武器も調達してたった一人で事件を起こしてしまう、たくさんの方を亡くなされると、こういう新しい形っていうのがこれから先もっともっと増える可能性もある
んです。日本ではそれは起きてほしくないですね。でもそれは
あ
の常にあり得ることだと思います。
あの当時、はい、あの言語が、まあ、日本語っていうのは特殊だからなかなか浸透しないんだっていうような話もありましたけど、
うん、
これはどうですか、言語の壁っていうのがどこまで今これだけグローバルになってきて熱いものなのか。
日本の、あの、なんか団体が世界中に広がるっていう意味ですか？
あるいは、外から、
うん、外からの、
はい、日本に浸透しに来る団体だとか。ま
あ、しかし、インターネットでやるんだったら、自動翻訳機もあるし、
そこですよね。
その気になれば、でもその気になれば、それは勉強して、
する
から、
本気でやろうと
する。言葉のバリアっていうのは、もう今、どんどん小さくなってんじゃないでしょうかね。
うん、
それだけに、まあ、そもそもこのコロナもそうなんだけれども、
はい、
あまりにもこのグローバル化が進んでね、
うん、
それに対する一つの警告ですよね。
うん、
ですから、そのテロの世界でも、病気の世界でも、はい、うん、やっぱりある程度、その、なんていうかな、コントロールされた形の拡大でないと、
はい、
急激にわーってやるときには一番危ないなという気がいたします。
うん、地下鉄サリン事件から25年、今日のスクープアップでした。いろんな角度からですね、ニュースについてっていうのもいただきますね。こちらは、東京新宿区高橋さん、62歳の方、懸命にですね、今こそ原油を買いましょうというふうに書いてあるんですが、うん、原油価格一頃の半額で1バレル30ドルを下回ったと聞きます。確かにそうですね。うん、今こそ100年分の原油契約をしたらいかがでしょうか。資源のない日本、何かあると必ず原油の高騰で疲弊をしてきました。今こそ大チャンスなんじゃないでしょうか。こういう考え方は江戸時代の松坂商人の考え方なんですよ、というふうに思
います。なるほど。うん、
なるほど。
ただね、私が産油国だったら100年、今の値段で100年分なんか契約しませんよ。
やっぱりそうですか。うん、それは必ず上がると思ってる。
絶対だって、これ異常だもん、この数字は。
やっぱでもこれ相当世界中で経済が縮んでしまうっていうのを見越して値段下がってるってことなんですかね。
うん、そうでしょうね。だけども、うん、それはあの戦争だけじゃなくて経済活動等もあるから、は
い、
上がったり下がったりするんですけどね。
うん、
これは確かにあの、
はい、
商人の考え方だけど、それなかなかそううまくいかないんですよ。
それから神奈川座間市の葵ちゃん、69歳の方、小田急線を使って新宿まで通勤してるんですが、うん、窓が少しずつ開けられていることに協力をと車内でアナウンスされていますと。うん、話している人も少なくなりました。でも時々ずっと話し続けている人たちがいます。うん、そういう人たちに限ってマスクしてないんですよね。昨日10時近くに帰りの電車でずっと大学の話をしている3人の男子がいましたが、うん、マスクなしで喋り続けてました。うん、もっと危機感を持って人を思いやる気持ちを持ってほしいなとおばさんは思うんですが、まあ、こんな状況の時いろんな優しさも育ててほしいと思います。
その通りですね。うん、まあ、あのマスクして防げるわけじゃないんだけど、これエチケットですから、
うん、
私はちゃんと皆さんに配慮してますよっていうマスクですからね。はい、まあ、学生には無理かね。
まあね、
でもそのくらいの配慮してもらいたいね。
あとはマスクがどこで手に入るんだっていうのかもしれないですね。
私はね、外国人がいっぱいいてね、いやいや騒いでてね、
ええ、
ここ自粛しろって言いたいところだけど、うん、もう外国人いないから、
うん、日本人が目立つ
今は。
今日もたくさんのメールやツイッターをいただきました。どうもありがとうございました。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中。スタジオで撮影した写真などもアップしております。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司そこまで言うかという連載をしております。こちらもぜひチェックしてください。